こんばんは。今日は2026年4月3日。時刻は夜9時を回りました。みーちーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私みーちーの日々考えていることや、クリエイター目線のアートレビューをつれづれなるままに語る番組です。さて、今日はもう2026年4月。もうどれだけサボってるのよという感じですよね。皆様いかがお過ごしでしたか？でもね、もうこの少しね空いた時間っていうのもね、自分の中ではちゃんと意味があった気がしていて、言い訳じゃないけど、まあ制作だったり考え事だったり、なんとなく言葉にならないものを貯める時間でもあったかなと思っています。そしてね、何か今日気づいた方いらっしゃいますかね。そう、ジングルが変わったんですよ。このずっとスタエフの内蔵の音源を使っていたんですけれども、なんとですね、マヤ音楽の翔英くんに作っていただいたんですよ。すごく良くないですか、これ。実はね、これ翔英くんがローズを買ったっていうお話をしてて、あのストーリーでね、インスタのストーリーで試し弾きみたいなのをしてたんですけど、たまたまその音楽を聴いた時に、あ、この感じだなって思ったんですよね。で、ローズ特有の少し丸くてちゃんと芯があって、でも空気を含んでるようなふわふわっていう音がね、この番組の夜っぽさにすごい合うなと思って、ですぐにお願いしました。そしたらね、もう本当に早くて、一週間も経たないうちに、できましたみたいな感じで出来上がってきちゃって。で、ほとんど原型を変えずに、そのままジングルに決まりました。本当はね、こういうのって、番組をリニューアルするときとか、プラットフォーム変えるときとかね、なんか、節目に合わせて変えるものなのかもしれないんですけど、というか、プラットフォームを変える予定だったんですけどね。今回はもう変えたいなと思ったそのタイミングで変えてしまいました。まあでも、最近はそれでもいいのかなと思ってて、まあ理由を整えてから動くとやるとね、もうどんどん遅くなっちゃったりとかするので、もう感覚が動いた時にそのまま動くみたいなね。その方が自分の中ではブレがないような気がしてます。これすごいいいでしょう。本当にローズの音とっても私好きなんですよ。素敵なねジングルもできたことだし、これからも粛々とラジオ収録を楽しんでやっていきたいなと思っています。さてね、今日は新作発表っていうことで、最近制作した作品2作についてのお話をしたいと思います。まずね、1点目はインスタにも上げさせていただいたのですが、いや、上げたの今年初めだよねっていう話なんですけど、まあ昨年と同様にイソグラフのポスターを制作しました。で、この作品は平和への願いと、まあ未だ終わらない紛争の現実に対する、まあ、少し皮肉を込めた作品なんですけれども、モチーフとしてはシンプルで、拳銃とハートで、暴力の象徴と愛とか希望の象徴をあえてこう並べるっていうことで、平和を願っているのに争いが続いてしまうっていう、今の世界の矛盾をそのまま見せるっていうような構造にしてます。そしてね、重なり合うハートの色で、これはね、単なる配色じゃなくて、現在紛争が起きている国々の国旗の色を意識しているんです。ですぐ思い浮かぶところで言うと、今ね、イランとイスラエル、それからウクライナ、パレスチナ、スーダン、ミャンマーとかね、もちろんそれぞれの国の歴史とか背景とても複雑で、一言で 語れるものではないんですけれども、あの色っていう視覚的な要素に置き換えることで少し違った距離感で考えられるんじゃないかなと思ってそうしました。で今回使ったのが、まあ、赤とビリジャンと水色と黄色の4色なんですけど、リソグラフってあの版を重ねることで色が生まれるんですけども、例えば青と黄色が重なると、まあ、緑になるって、この重なりによって別の色が立ち上がるっていう現象が、まあ、あの本来ね文化や国家も単独で存在しているっていうよりは重なり合いの中で形作られているもののはずなのに、現実ではそれが分断とか対立として現れてしまう、そういう皮肉も少し込めてます。で4色で結果的に8色以上のニュアンスが出るようにちょっと設計していて、まあ、その偶然性も含めて作品の一部になってます。これはね昨年のリソグラフ作品、あのピースリースっていう作品でもウクライナをイメージしてあのスカイブルーと黄色をあの使わせて、オリーブの葉のねリースをあの描いたんですけれども、今この作品は茅ヶ崎のブランディンでしか見ることができないです。ちょっとねぜひあの探してみてくださいね。でもう一つの作品、インスタであの紹介してるんですけれども、長野県の白馬村にある八方池をモチーフにしたコラージュ作品です。で八方池っていうのは白馬村の麓からゴンドラに乗って、でそこからさらにリフトを2本乗り継いであの数キロ歩いたところにある池なんですけれども、運が良いと白馬三山が水鏡のように映るとっても美しい場所で、あの絶景として有名でもあります。そう、その場所に白馬が、水を飲んでいるっていう絵を描きました。実際にはね白馬はあの生息していないんですけども、あえてそこに存在させるっていうことで、まあ現実の風景っていうよりは、まあ、記憶の中の風景みたいな感じにしたかったという感じですかね。実はね私白馬村にとっても縁がありまして、で最初のきっかけはね祖父が疎開していたことなんですよね。でそこから村の方々と協力して戦後にアルペンスキーのコースを作ったりとか、リーゼンスラローム大会っていうのを開催したり、今年ねその大会が80回目を迎えたということで、私は記念品としてねポストカードとか T シャツを提供させていただいたりしました。で私自身もね小さい頃から毎年のように白馬を訪れていて、まあ時にはね居候のように長く滞在させてもらったりなんかもして、本当に第二の故郷のような場所なんですよ。だから白馬っていうのは本当に私の生まれ育った藤沢と同じくらい私にとって大切な土地なんですよね。それで私はね今年50歳になったんですよ。でこの年齢になってやっぱり少しずつ考えるようになったのが、あのどこで誰と何を作っていくのかっていうことなんですよね。あの大きなことやるとか、なんか夢を見たりこう、まあ、広げていくっていうことももちろん大事なんですけど、それ以上にまあ自分が本当に大切にしてきた人とか場所とかちゃんと関係を持ち続けながら仕事をしていくっていうこと、もうそれがあのこれからの自分にとってはすごい重要なんじゃないかなと思ってきていて、それがねあのどんなに小さなお仕事でもそこにちゃんと意味があって、あのしっかりあの自分の中でつながっていること、そういうものをこれからは より大切にしていきたいなと感じてます。もちろん地元の仕事もこれからどんどん関わっていきたいなって思っていますね。ということで今日は新作についてのお話でした。またね、少しずつちゃんとラジオを続けていきますので、よかったらお付き合いください。今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。みーちの夜更けまでラジオ、また次の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。